私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。実に興味深いことに気づきました。今日は1月の第5日曜日、今年に入って5回目の日曜日でありますけれども、この説教の準備をしている中で見るという言葉に目が止まったのでした。先週の説教でも見ることに着目をしていましたから、もしやと思い、過去5回の日課を遡ってみると、いずれにも見るという言葉を見出したのです。具体的に振り返ってみましょう。1日の主の命名の日曜日には、主の天使のお告げを聞いた羊飼いたちがベツレヘムに行き、幼子イエスを見たのでした。翌8日の主の洗礼の日曜日には、洗礼を受け水から上がったイエスが、神の霊がご自分に下ってくるのを見たのでした。15日の権限後第2日の第2の日曜日には、洗礼者ヨハネがイエスを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと証ししたのでした。そして先週権限後第3主日では、イザヤの言葉、暗闇に住む民は大きな光を見たとあり、さらにイエスが漁師たちを見たと続いているのです。見た羊飼いたちは神を賛美し、イエスはこれは私の愛する子との神の宣言を受け、洗礼者ヨハネにイエスを見るようにと教えられた弟子たちはイエスに従い、暗闇に住む民はイエスという光を見、またイエスは漁師たちを見て彼らを弟子とされたのでした。見るということを通して、賛美、宣言、証、招きと神に関する出来事が起こっている様子が明らかになっています。今日与えられた福音の日課でも同じように見るという言葉を見出せます。イエスが三条の説教の冒頭で幸いについて教えている場面になりますが、その始まりは次のようでありました。イエスはこの群衆を見て山に登られた。イエスは群衆を見た。このように始まっているのです。この群衆とは、直前の箇所でイエスに従った人々であり、イエスのところへいろいろな病気や苦しみに悩む者、悪霊に取り憑かれた者、転換の者、中風の者など、あらゆる病人を連れてきた人々であるとわかります。それはちょうど別な箇所で言う、飼い主のいない羊のようなありさまであったことでしょう。彼らこそ、先週の日課で、マタイがイエスのガリラヤ伝道の始まりについて書き加えた、預言者イザヤの告げる、大きな光を見る暗闇に住む民に違いないんです。しかし彼らは、まだイザヤの告げる大きな光を見ていなかったのでした。彼らの目の前にいて、実際に従い、また癒してもらっているはずなのですが、 それでも彼らは見えていない。少なくとも大きな光としてのイエスを理解していないのです。そこでイエスは彼らを見た。今日の日課はこのように始まっているのであります。イエスが暗闇に住む民である彼らを認め、目を向けられました。つまり、暗闇に住む民が大きな光を見るということは、彼ら自身がその光を見出すことに先んじて、大きな光である主が彼らを見出すことに全てがかかっているということがわかるのです。こうして弟子たちに教えられたのが一連の三条の説教になり、今日はその冒頭に位置する幸いについてになります。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであると始まるこの教えは、悲しむ人々、柔和な人々、義に飢え渇く人々、憐れみ深い人々と続いています。今日は最初の二つに焦点を当ててみたいと思います。心の貧しいとマタイが心のと加えているのは、イエスの言われる貧しさが経済的なものにとどまらないことを明らかにするためでしょう。それは心が満たされていないということであり、その場合心の強調している貧しさは、物質的な足りなさよりも霊的に満たされていないということを意味しているでしょう。そこから来る不安、悩みの中にある人々を指しているのです。決して私たちの目には幸いとは映らないように思われます。悲しむということよりも幸いから離れた状態のように思われます。悲しんでいるよりも喜んでいる方が幸せに近い、このように私たちには思えるのです。私たちが手にしている新共同訳聖書では、心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものであるという語順になっているのですが、文語訳聖書では次のようになっています。幸いになるかな、心の貧しき者、天国はその人のものなり。実は英語訳聖書もそうですが、原文では文語訳聖書が示しているように、幸いという言葉が文頭に来ているのです。しかもギリシャ語辞典によると、この幸いと訳されている言葉が第一に意味しているのは、幸いであるよりも祝福であるとしているのです。つまり、祝福されよ、心の貧しい人々、天の国はその人たちのものであるとなるわけです。幸いというと、人がそのように感じるかどうかにかかっているように捉えられるのではないでしょうか。一方、祝福は神から出るもので、私たち人間に向けられ、すべてが神にかかっていることを意味する言葉になります。つまり、私たちの目には貧しいことも悲しいことも決して幸いであると肯定的に受け止めることはできないのですが、そのように 暗闇に住む民にこそ神の祝福が与えられる。これがここで教えられていることになるのです。それを示すように、幸いとされる理由がすべて神の側に理由があることに気づかされるのです。また、天の国はその人たちのものとは、決して心の貧しい者自身が天の国を勝ち取るということではありません。天の国の国と訳される言葉は実際には支配という意味になりますから、本来天の国とは死後の世界ではなく、神の支配を意味することになります。私たち人間の目に貧しさも悲しさも否定的な状態に思われ、幸いからは程遠いように思われます。ですからそこからいかに脱するかが人生の目的のように映るでしょう。しかし神は、そのような状態にある人こそ神の祝福のうちに生かされるのだ。神がその人たちの主となって働かれるのだと大いに肯定しているのです。私たちはその置かれている状態を理由に人生を否定的に見ることがあるかもしれません。しかしイエスが教えているのは、たとえ暗闇に住むようであったとしても、その私たちを見て神が祝福し光となってくださる。このことの方が圧倒的によく、私たちの否定が否定とならないほどの肯定なのだということを教えているのです。さて、第二の朗読でお読みいただいたコリントの信徒への手紙1、1章18節以下に目を向けてみましょう。18節に次のようにありました。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。滅んでいく者とは、自分に理由を見出そうとする人々のことでありましょう。いろいろなものが足りないと不安になり、嘆く私たちの姿でもあります。自分の手の中のもの、自分の経験や知識、そのようなものに理由を見出そうとする限り、十字架の言葉は力であるとは到底思えないんです。一方、救われるものとは、神に理由を見出す人に違いありません。自分の手に十分になくとも、それでもこの私を祝福し、生かしてくださる神に委ねるとき、十字架の言葉は力となって働くのです。パウロが、力は弱さの中でこそ十分に発揮されると主から聞いたことにも重なりますし、同時に貧しいやもめの献金についてイエスが言われた言葉を思い起こすのです。さらにパウロは26節以下で次のように語っています。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。人の選びはその知恵、能力、家柄など人の手にしているものによることが多いのですが、神の選びは決してそれによらず、かえってそれらを手にしていないものに向けられているのです。 まさに心の貧しい人々に代表されるような、また暗闇に住む民に象徴されるように、人の目に否定的に映る状態に置かれた人々を、人が選ぼうと思いもしない人々を神は選ばれるのです。そしてその理由をパウロは次のように明らかにしています。誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。すべてがただ神に理由があるのであって、そこに人の理由が入る余地は一切ないということです。ルーテル教会では、聖書のみ、恵みのみ、信仰のみ、あるいはキリストのみと言いますが、ここで言うのみは、のみとは、それ以外はない、100% という意味になります。そうでなければ、人の能力、知識などを理由とする可能性がわずかでも入ってくることにつながり、人の理由が入る余地が生じるからです。どれほど否定的で絶望的な状態に見えたとしても、神の肯定はそれらが否定とならないほどに肯定とする力なのです。これが十字架の言葉に他なりません。そしてパウロは30節で次のように言っています。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。キリストが私たちにとって神の知恵、義、聖、贖いとなられたのですが、決してそれは私たちの信仰が深いからとも、人間的にふさわしいからとも言われず、ただキリストに結ばれと、私たちの人間性も信仰も入る余地がないことが示されています。そしてこの言葉は、第一の朗読でお読みいただいた御箇所6章8節を理解する鍵となっているのではないかと思います。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。確かに旧約聖書が言うことですから、人が行うべきことを告げているわけです。ここで私たちは新約聖書的にキリストに結ばれと呼ぶならば、正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、いずれもキリストが私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたと、私たちが行う以前にキリストが私たちにそのようにしてくださった事実を思い起こさせられるのです。神と共に歩むことは、旧約的には律法を守って生きるということになるでしょう。しかし新約的に捉え直すならば、それはキリストと共に歩むことであり、キリストがされたように隣人を愛し、隣人と共に歩むことに違いありません。礼拝後、教会総会が開催されますが、今年の宣教計画では、この隣人と共に歩むということを具体的に示しています。私たち教会の交わりが、キリストに結ばれて、神と共に、キリストと共に、隣人と共に歩むようになるためです。 その私たちを主は見てくださる。また私たちを通して、すべての人々に主の目が向けられ、あらゆる人々が主の祝福のうちに生きるようになるためなのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。